2013年電流教特別セミナー。2013年の日本の電子出版を考える端末とストアの比較から。講師林智彦。朝日新聞社デジタル事業本部ビジネス企画開発セクション。下記に掲げた情報はいずれも発表当時のものです。その後変化している可能性があります。本講演では電子書籍端末と電子書籍ストアの比較から、電子書籍ビジネスの今後の発展の方向性を考えてみます。2012年は電子書籍関連の動きが非常に活発でした。電子書籍ストアが増え、一般の方の間での電子書籍に対する認知も進み、そもそも電子書籍とは何かといった基本については、細かく説明しなくても分かってもらえるようになりました。電子書籍が読む窓となる専用端末、タブレット、スマートフォンなどが増えたことも、電子書籍の普及にとっては追い風です。インプレス R&D、スマートフォン、携帯利用動向調査。https://www.imprinssrd.jp/news/12112020/kwp2013 によると、スマートフォンの利用率は個人の 39.9%、 企業の 41.7% に上っています。これまで日本で電子書籍の普及が進まない理由として、読める端末が少ない、コンテンツ数の不足、電子書籍の利用者が少ないという3つの要素が挙げられてきました。これらの要素は互いに鶏と卵の関係にあります。端末が少ないから利用者が少ない、利用者が少ないからコンテンツが増えない、コンテンツが増えないから利用者が増えないという関係、いわば電子書籍のトリレンマです。しかし2012年、少なくともこのうち読める端末が少ないという点はほぼ解消されたと考えていいでしょう。競争のための条件が整い、各プレイヤーが同一のスタート地点に立ったところで、次に何を考えればいいのかというのが今回のお題です。電子書籍のスペック競争に意味があるのか。ここで注目したいのが、何を競争の指標とするかです。日本の電子書籍に関する議論では、常にタイトル数と端末が関心の中心を占めてきました。2012年10月、Kindle が日本でサービスインしましたが、ここでも注目されたのは品揃え。他のストアよりも1万点ほど少ないことが各所で指摘されました。しかし、一般の人には Kindle ストアが5万点で他のストアが6万点と言われても、正直ピンときません。また、端末の仕様を細かく説明し、比較するような記事も目立ちましたが、これも一般の読者から見て意味のあることだったかというと疑問です。タイトル数とか端末の性能など、分かりやすい指標をベースに競争するというのは、日本のお家芸のような気がします。世界最大の家電展示会、CES では毎年、世界の家電トップメーカーが新製品を披露しますが、今年の日本メーカーは 4K が目玉でした。これはフルハイビジョンの4倍もの解像度を持つテレビのことです。確かにすごいスペックかもしれませんが、注目すべき製品を選ぶベストオブ CES に日本製品は一つも選ばれませんでした。4K テレビで受賞したのは、ユニークなデザインのフレームが受けたサムスンだけでした。日本メーカーは CES に高スペックの製品を出展するが、それにふさわしい注目を集められないという現象がここ何年か続いています。なぜなのでしょうか。日本メーカーは海外メーカーにスペック競争を挑んでいるのですが、日本以外のメーカーはスペックで競争しているつもりはなくて、コンセプトやデザイン、サービスなど別の領域で競争している、そんな気がするのです。電子書籍にも同じことが言えます。日本の電子書籍事業者はアマゾンを黒船、つまり仮想敵と捉え、この数年間体制整備をしてきましたが、そのマイルストーンは結局のところタイトル数と端末の性能。しかしアマゾンは 果たしてこの観点で競争を捉えているのでしょうか。もう一つ言及するのを忘れていました。コンテンツについては、点数競争だけじゃなくて、先行配信に取り組む事業者も多い。確かに、一定期間特定のプラットフォームが先行配信というとインパクトがあります。しかし、同じ本が特定の書店で買えるが、他の書店では買えないということが、長期的に見て読者の利便性につながるとは思えません。逆に不便ではないでしょうか。不便がプロモーション手段になるのは、電子書籍の普及が進まず、社会のインフラ足りえていないからです。紙の書籍と同じレベルで社会のインフラになったら、特定の本屋だけで売っているというのが、売りになるかどうか疑問です。話を元に戻します。日本の電子書籍事業者は、これまでずっとコンテンツと端末の両面で、スペック競争をしてきました。ところでアマゾンのジェフ・ベゾスは、電子書籍はサービスであると何度も述べています。このサービスとはどういう意味か、それを考えてみたいのです。日本では、このベゾスの発言を次のような意味で解釈していると思われます。つまり、電子書籍の事業では、端末だけではなくて、本好きの心をつかむ品揃えや機能が大事である。しかし、本当にそうでしょうか。そもそも、サービスという単語の意味自体、日本語と英語でズレがある、と言われることも多いのですが、ここでは仮に、ベゾスの言葉を、電子書籍とはウェブサービスであるという意味だと捉えた場合、どんなことが言えるか、考えてみたいと思います。電子書籍はウェブサービスである、としたら、電子出版は、出版、ウェブテクノロジーの3つの領域が重なり合って成立しています。これまで日本では、電子書籍ブームと呼ばれるムーブメントが3度ほどありました。第一次電子書籍ブーム、1998年から2000年、第二次電子書籍ブーム、2003年から2007年、そして2009年頃から始まる、今回の第三次電子書籍ブームです。前2回のブームと今回のそれとの違いについて、いろいろな点が指摘されています。よく言われるのが高速無線回線です。第一次ブームの時はまだ第二世代ガラケーの本格普及前でしたし、第二次ブームの時は高速固定回線、ブロードバンド、が普及したあたりで、ガラケーは第三世代に移行してはいたものの、家庭内無線 LAN の普及がまだでした。今回は、セルラー無線回線、家庭内有線回線、プラス家庭内無線 LAN、これらを前提としたスマートフォンやタブレットが、普及の促進要因であったことは間違いないと思います。これらはインフラやデバイスであり、テクノロジーの領域における要因です。Kindle の成功要因の一つとして、3G 回線を無料にしたことがよく挙げられることは、皆さんご存知の通りです。ですが、それと同時に忘れてはならないのが、ウェブの進化です。第一次、第二次ブームの前半までは、いわゆる静的なページが中心だったウェブが、2005年の Google マップの登場以降、AJAX を使って、デスクトップアプリと変わらない操作性や使い勝手を実現できるようになりました。またクラウドやリコメンデーション技術と組み合わされ、ユーザーとのダイナミックなインタラクションが可能になりました。Web2.0 です。Web はテクノロジーでもありますが、同時に発想であり、サービスでもあります。テクノロジーだけではなくて、それを使って何をするか、まで含んだ概念です。つまり、出版プラスウェブプラステクノロジーの発達が相まって、初めて Kindle の成功がもたらされた、ということです。こう考えると、良い電子書籍サービスとは何か、という問いに答える際に、コンテンツの数、質と端末の性能にのみ着目するのは、偏った見方だということが言えると思います。コンテンツの数や質に注目するのは、電子書籍を出版の視点から見ているからでしょう。端末の性能に注目するのは、電子書籍をテクノロジーから見ているからでしょう。しかし、電子書籍の成功要因を主にウェブに求めると違った風景が見えてきます。 電子書籍、括弧の本質、括弧閉じ、はウェブサービスである。ベゾスの言葉をこう解釈すると、ウェブビジネスのキー概念が、電子書籍にも応用できることになります。ウェブのキー概念とは何か。会員 ID、課金、購入動線、SEO、括弧、サーチエンジンオプティマイゼーション、括弧閉じ、SMO、括弧、ソーシャルメディアオプティミレーション、括弧閉じ、PV や UU あたりになりますか。さらに、ネット時代の消費者行動のモデルとして、ISAS 理論というモデルが提案されています。アテンション、インタレスト、サーチ、アクション、シェアという5つの要素で消費者行動を整理したモデルです。今日はこのうち、サーチ、アクション、シェアという3つの要素に絞って考えてみます。各事業者のウェブサービスとしての実力を判定する、インプレス R&D が2013年1月に発表したオンデッキ電子書籍ストア利用率調査で、人気ナンバーワンのストアは Kindle ストア、次いで紀ノ国屋ブックウェブ、カッコ、現紀ノ国屋書店ウェブストア、カッコ閉じ、3番目がリーダーストア、楽天コボ、ブックライブでした。これらのストアが、サーチの観点から観察した場合に、どのように見えるか。ウェブサービスの実力の基本は、PV です。各事業サイトの PV を、どんなメディアという PV 推計サイトで調べてみると、EC の大手である Amazon と楽天の PV は桁外れに多いという結果が出ます。楽天は月間30億 PV、Amazon.co.jp は14億 PV です。これに対して、ソニーのリーダーストアは単独での PV が計測できなかったので、日本のソニー全体を採用するとしても6000万 PV。紀ノ国屋ブックウェブは600万。ブックライブは270万 PV となっています。つまり、入り口からして実力差があるわけです。括弧、以上は推計なので、正確性は担保されていません。特にソニーは少なすぎると思われます。括弧閉じ。次に検索エンジンなど、外部からの流入について調べてみます。ウェブサービスにおいては、サーチして発見できないものは存在しないのと同じです。ネット上で物を発見する手段としては、検索エンジンとソーシャルメディアがあります。だから、SEO と SMO が重要になります。この観点から見て、各事業者の実力はどうなのか。2012年のベストセラー本の1位は、阿川佐和子さんの、聞く力でした。この本の電子版を、Google で検索してみましょう。一般に SEO 業界では、商品を検索したとき、検索結果画面のファーストビュー、カッコ、ブラウザーで表示される第一画面、カッコ閉じ、中でも上位5番目までに表示されないと、そのサイトの利用率はぐんと下がる、ということが言われています。聞く力、スペース、電子書籍。というキーワードで Google 検索、カッコ、Chrome のシークレットモードを使用し、過去の検索履歴などは反映されないようにしています。カッコ閉じをすると2位に Kindle カッコ紙の本だが電子版へのリンクありカッコ閉じ3位ブックライブ4位に楽天ブックスカッコ紙の本だが発表当時は電子版へのリンクなし現在はありカッコ閉じがランクインしました。紀ノ国屋は7位と8位に表示されましたが7位に表示されたのは別の本でした。リーダーストアはセカンドビューでした。つまり SEO 的には、Kindle、BookLive は合格、それ以外は不合格です。ネット業界でエイジングと言いますが、Google は古いドメインを新しいドメインよりも高く評価します。新興サービスである BookLive が3位に入っているのは、相当の対策を打っているためだと考えられます。次に、SMO を調べてみます。ソーシャルメディア共通のプロトコルとして、OGP、カッコ、オープングラフ、プロトコル、カッコ閉じ、があります。Facebook、Glee、Mixi、Google プラスなどが採用しており、これを設定すると、SNS 上でページをシェアしたときに、そのコンテンツの正しい情報が、SNS 上で表示されます。OGP がきちんと設定されているのといないのとでは、見る人の印象が全く違います。 電子書籍のサービスでは、特に表紙と内容紹介が正確に設定され、表示されることが重要です。以下に見るように、ブックライブでは、表紙と内容紹介がきれいに表示されます。他方リーダーストアでは、何も出てきません。Facebook では、いいねボタンの最適化も重要です。いいねボタンには3種類あります。インラインフレーム版、シェアボタン、XFDML 版です。このうちインラインフレーム版は、いいねしたという情報がウォールに流れるだけで、ほとんど効果がありません。シェアは別画面がポップアップするので、ちょっと煩わしい。XFDML 版は、いいねと同時にコメントが書けるというもので、最も効果的な選択肢です。これらを総合すると、次の表のようになります。紀伊国屋書店は、OGP が設定されておらず、いいねボタンもありません、カッコ、当時。現在は設定されている、カッコ閉じ。次にアクションについて調べてみます。ここで言うアクションというのは購入です。購入動線をいかにうまく設計するかが、Web や EC では非常に重要です。入力や選択の手間、画面遷移が一つ増えただけで、離脱率が高まってしまう。EC 業界では、離脱率を下げるため、いかに入力や選択の手間を減らすか、画面遷移を減らすかに日夜努力しています。この点、Amazon は非常に強力な武器を持っています。ワンクリック特許です。Kindle でも、コンテンツをワンクリックで買える。これが大きな強みになっていることは確かです。しかし、ワンクリックができないと、他事業者は太刀打ちできないかというと、そんなことはないと思います。具体的に見てみましょう。電子書籍は PC サイトやアプリでも買えますが、ここでは一番差がわかりやすい専用端末に絞ります。Kindle Paperwhite、無線 LAN モデル、は、ストアの本の紹介画面で、購入を押すと即時に購入が完了します。ダウンロードも自動的に始まり、終了します。ホーム画面に行けば、すぐ読むことができます。ユーザーに必要なのは、ボタンを押すだけです。迷う余地は全くありません。アメリカ市場で Kindle は、両親へのクリスマスプレゼントとして大人気だそうです。なぜかというと、特に 3G 端末は箱を開ければすぐ使え、高齢者であっても何の説明をしなくても読書を楽しめるからです。緻密な購入動線設計が功を奏したわけです。この点は特に電子ペーパーの専用端末では効いてきます。電子ペーパー端末は液晶端末よりタッチ操作の反応速度が遅く、その分 UI 設計をうまくやらないと、ユーザー満足度が下がってしまうからです。電子ペーパーの専用端末という点では先輩のソニーリーダーはどうでしょうか。ここで紹介するのは PRS-T1 という全世代のモデルの発売当時の画面です。ファームアップデートなどにより、現在の購入動線はここで紹介するものよりも多少簡略化されています。そのためここでの解説は参考レベル。と考えてください。ただし、基本的なフローは変わっていないことを確認しています。購入フローは、ソニーサイトの動画でも確認できます。URL は、http://www.sony.jp/sup-or-t/reader/move/setup/prs-t-re.html PRS-T1 でストアの本を買おうとすると、サンプル、キープリストへ、カートへの3つのボタンが並んでいます。下記画面は検索結果ですが、1冊の本の紹介ページでも同じ、なぜか、キープリストへが一番大きく、目立つようになっています。カートへが、購入に当たるのでしょうか。カートというと、商品をまとめるイメージがあります。しかし、キープリストも本をまとめるイメージがあります。両者はどう違うのでしょうか。もう買う本が決まっていて、 一品だけ買いたいという人はここで迷ってしまいます。まあ、多分、カートへでいいのでしょう。カートを押すとどうなるか。実は、カートへとあったのと全く同じ場所に、キープリストへというボタンが大きく表示されます。前の段階で押したボタンと同じ場所にありますから、ついこれが購入のために押すべきボタンだと勘違いしてしまいます。実際、私も何度か押してしまいました。しかし、実は購入のために押すべきボタンは、画面右下にある購入手続きへなのです。購入手続きは、実はまだ始まっていなかったわけです。開発者は、なんとかユーザーに複数の本を一緒に買ってほしかったのでしょう。何も考えずに操作すると、キープリストを押してしまうように設計した理由は、そうであるとしか考えられません。しかし、本を一冊一冊買いたいユーザーにはストレスです。次に、購入手続きへ押すと、今度は ID とパスワードの両方を入力する画面が表示されます。これはその後改善されて、後継機である PRS-T2 は当初から PRS-T1 はファームアップデートでパスワードだけを入力すれば良いようになりました。しかしいずれにしろ、何らかの細かい入力が必要であることは変わりません。購入プロセスはまだまだ続きます。次はクレジットカードの確認です。クレジットカードは事前に登録してあるのですが、ここで毎回確認し、別のクレジットカードを使うこともできるようになっています。開発者は、本を購入するたびにクレジットカードを使い分けるユーザーが多いと判断したようです。しかし、本当にそういうユーザーがいるのでしょうか？実はクレジットカードの確認は、次の段階にもあります。二度確認するわけです。購入が完了しても、もう一つ関門があります。ダウンロードです。ソニーリーダーの場合、ダウンロードは次の画面で、ダウンロードボタンを押さないといけません。ダウンロードが始まったかどうか、終わったのかどうかの確認も、なかなか大変です。画面上部に隠れている通知領域をタップする必要があります。さてこのように、ソニーリーダーではかなり長いプロセスを経ないと本を買うことができない。Kindle と比べて、動線が長大で選択や入力もかなり必要であることがお分かりいただけたかと思います。こうした購入プロセスの差がある一方で、Kindle よりも商品点数が多い、少ないと比較することにどれだけの意味があるのか。この点がもう少し議論されてもいいように思います。他事業者ではどうか。コボタッチではほぼワンクリックで本が買えます。ブックライブのリデオは、コボタッチほど簡単ではありませんが、それでもソニーリーダーよりは簡単でわかりやすいです。以上は専用端末についてですが、アプリについてもほぼ同じ傾向が指摘できます。ウェブとしての電子書籍とコンバージェンス、融合、電子書籍とは、基本的に、ウェブサービスであるという仮定に基づいてここまでお話ししてきました。ウェブサービスであるならば、ウェブサービスとして取り組むべきこと、優先すべきことがあります。私自身も、編集者出身なのでどうしても、出版の延長線上として電子書籍を考えがちです。いいコンテンツを揃え、特集や書評でおすすめすることが最も大事である。こんな風にどうしても思い込んでしまう。他方、メーカーやキャリアの方から見ると、電子書籍も音楽や動画と同じ、ただのビットの塊です。メーカーにとっては、端末を売るための商材、キャリアにとっては、ARP、加入者一人当たり売上、を稼ぐための商材です。電子書籍は他のコンテンツと比べて、ビット当たり単価が高い有料コンテンツなので、キャリアも熱心に取り組んでいます。こうした視点が間違い、というわけではなくて、どれも必要である、ということは、もう少し俯瞰した視点から事態を眺めてみると、よくわかります。下記の図は1991年、当時アップルの CEO だったジョン・スカリーが作ったプレゼン資料に、電子書籍の動きを私が書き加えたものです。 ジョン・スカリーは、今のスマホやタブレットの原型であるニュートンメッセージパッドを作った人です。この図はエレクトロニクスとエンターテインメントに関連する産業のポジションを、それぞれが担う事業の性格に従って整理したもので、縦軸の上がサービス思考、下がプロダクト思考、横軸の左がコンテナ、カッコ、入れ物、カッコ閉じ、右がコンテント、カッコ、内容、カッコ閉じ、になっています。スカリーがこの時何を言いたかったかというと、スマホやタブレットのような超小型でどこにでも持ち歩ける軽量、高性能なデバイスが普及すると、各産業を区別する敷居がなくなってしまいますよ、ということです。スカリーはこのことをテクノロジーコンバージェンスからメディアコンバージェンスへという概念で説明したようです。コンバージェンスは日本語で融合と訳されることもありますが、2つ以上のものの違いが修練してなくなってしまうことです。敷居が消滅してしまうことです。電子書籍だけを見ているともしかしたら見過ごしてしまうかもしれませんが、他のメディアや産業にも融合は起きています。メディアに関して言えば、音楽や映像では、家電メーカーやキャリアが手掛けるネット配信は今や当たり前ですし、メディア以外でも、ポータル事業者や EC 大手が生鮮食料品まで含む物流に進出する例も、もはや珍しくありません。ウェブはこうした、融合のすべての基盤となっています。すべての産業で起きている動きが、たまたま書籍では、つい最近まで到来していなかった。それがついにやってきたのが、電子書籍です。そこで当事者が取るべき選択肢はいくつかあると思います。一つは、出版とはこういうものという従来の概念、考え方に固執する道です。あるいはテクノロジー企業からすれば、いい端末、いい機能という以前からの考えを守っていく、という道になるでしょうか。しかし、あらゆる産業が融合して一つの平面で競争しているときに従来からの発想にとどまるというのは非常にリスクが高いと考えられます。出版関連企業がウェブを味方につけられなければウェブを味方につけた企業に丸ごと市場を握られるだけでしょう。それがアマゾンかアップルかはたまた別の新興企業かはわかりませんが市場を握られることには変わりありません。これはメーカーやキャリアでも同じです。他方、いい本と、ダメな本、面白い本、つまらない本という区別自体がなくなるわけじゃありません。編集や印刷、販売など、従来の出版で培われてきた価値を、ウェブの力を借りて、電子書籍という新しいメディアの中にきちんと生かすこと、このことが求められているのだと思います。